まだ入院しておりましてですね、ちょっと声がしゃがれてるのはこれは別に、入院中は黙ってるので声がしゃがれてくるというだけなんですが、ちょっとこのひばりクラブも真面目にやりすぎてですね、だいたいスタートの時の鐘の鳴るそのどのぐらいの音にしようかとかですね、どこからスタートしようかとかですね、それからだんだんやってるうちに人間とは窮屈になるんで、10分12分ぐらいにしようかとかですね、まあ、そういうつまらないこと、本質的じゃないことに気が取られましてね、それでそれもやっぱりストレスの原因になると思うんですよね。今度の病気は僕はあんまりストレスないんですけど、やっぱりまあストレスが原因のような感じなんですね。まあ、ちょっと忙しすぎたかなっていう感じがするんですけどね、まあ、そういう点で全てについてリラックスと私がマレーシアにちょっと仕事してた時、文部科学省関係ですね、ある時に卒業式がね8時50分からってんだったんですよ。で僕は来賓でしたからね、まあそういうのが来て8時50分っていうか、やっぱ8時半には行かなきゃいけないなと思ってですね、それでまあ8時半に車でその高等学校に行ったんですよ。それで誰もいないんですね。で結局まあ1000人ぐらいのところに僕が一番前の席かなんかに座、まあ席は決まってるんですけど座らされて、でそのうちしばらく待ってたらなんか歌が聞こえるじゃないですか。それでちょこちょこっとその歌の方に行ったらですね、高校の生徒さんが歌を歌ってるんですよ。なんで歌を歌ってるのって、今卒業式で歌う歌の練習してますって言うんですよ。それがですねもう9時過ぎなんですよ。それでまあその結構あれは大規模な卒業式でしたから、文部、まあ日本でいう文部大臣も来るんですね。文部大臣がいつ頃来たかったら僕の記憶では10時ちょっと前ですよ。それでまあ予定は8時50分ですよスタート。で大体ご父兄の方とか、生徒さんがですね、まあ、10時頃には大体集まって、そして10時10分か20分ぐらいにまあさあ始めましょうかっていうんでですね始めると、まあ、なかなかいいもんですね。日本人なんか日本でずっと住んでると、まあ日本は日本でいいんですよ。電車はピシッと来ますしね、何でも非常にきちっとしてるからいいんですが、まあ2つありますね、文化はね。英語でもそうですね。マレーシアは大体英語、まあイギリスの植民地でしたから英語は通じるんですが、非ゴーでも非ゴーズでもいいんですよ。僕はある時どうも皆さんの話してるのに三単元の S が聞こえないんですけどもっつったら、ああそんなのどうだっていいんですよって言うんですよねだから、まあ、通じりゃいいっていう感じなんですよ。それから名前がねイスラム関係の名前が多くてですね、こう長いんです。なんとかかんとかかんとかかんとか5つぐらいこう名前が並んでるんですよ。で、あなたはどこの名前呼べばいいのって、あ、どこでもいいですよ、分かればって、こういう感じなんですね。ですから日本ですとね、東さんとか東さんとかね、それからなんかもっと複雑なちょっと濁点がついてるかついてないかで随分修正されたりするんですけど、まあまあ日本は日本らしくいいと、それからやっぱりマレーシアはマレーシアらしくていいなと思うんで、このブログもですねやはり中心的なことを外さないようにして、やっぱりちょっと中心的なことを外れちゃうんですよ、12分以内に収めるとか言うとですね。誤諾はこのくらいにして、今日は目に見えないものがあるのかと、そういう人もいるんだけど、何言ってんのっていう感じなんですね。例えば宇宙には目に見えないダークマターがある、本当にあるのか、目に見えないのにってこう言うんですよ。だから人は死んだら魂があるっていうけど、魂は見えないじゃないかっていう人がいるんですよね。僕いつもおかしいなと思うんですよ。だってまあちょっとこれ物理の話になるんですが、我々が見ている可視光線ですね、目に見えるっていうのは可視光線の範囲に入っている電磁波、ちょっと難しいですけどね、可視光線の波長に入っている電磁波だけなんですよ。ですから400ナノメーターから800ナノメーターぐらいまで、 0.4 ミクロンから 0.8 ミクロンぐらいまでの波長の光が赤銅黄藍青略紫で見えるんですね。赤が比較的波長が長くて赤く見えるんですよ。それから紫は非常に波長が短くて 紫外線というように、紫よりか外のやつは紫外線なんです。これはもう人間に見えないんですよ。もっとずっとあるんですよ。紫外線の向こうには X 線があり、ガンマ線があるんですよ。それから赤の外側には赤外線ですね。まあ一部こたつなんかに使われてます。あれ赤く見えるじゃないかって。あれは赤外線こたつで、赤外線で足を温めるんだけども、あんまりこうきちっとした波長を持ってないんで、安く作りますからね。そんな必要もないし、赤い光も含んでるから赤く見えるんですよね。それからもちろんずっと来て、テレビの電波から、電子レンジの電波から、テレビの電波からずっとこうやってですね、それでラジオの波なんつったらものすごく長くてですね、それから通信に使うやつを含めると何十メートルっていう波長の波もあるんですよ。でその中でもう本当にわずか 0. まあ波長の取り方によるんですけど、 1% とか 0.1% の光しか人間には見えないんですよ。その他の光を出してるやつは全部真っ黒なんですよだから目に見えないものがあるのかって、もちろんあるんですよ。目に見えないものって、目に見えるってことは、人間が進化の過程でこれは目に見えないと危ないからっつって、目に見えるようにしてないと人間生きていけないんでね、そういうふうになってるものだけであって、まさかねいやそれがまたね、結構科学者だとかですね、そういう人が言うんですよ。目に見えないものあるんですからいやいや、ちょっと待ってくださいよとね、目に見えるっていうのは本当に100分の1とか1000分の1しか見えないんですよっていうわけですね。それ以外にもちろん動物の中には、まあ動物ばかりじゃないんですが、動物の中には目が見えない動物っていくらでもいるんですよ。触覚だけとかね、それから匂いだけとか、匂いってのは物質ですね。音だけ、音は空気の素密波、もしくは水の素密波ですからね。これは電磁波とは違うんですよ。だけども水の中の音で聞いてる、行動してる動物っていっぱいいますからねだから結局目に見えないものがあるのかってのは、いかにこう自分勝手かってことなんですよね。だから目に見えないんだから死んで魂がないんじゃないかとか、それから例えば僕は落語をつってますでしょ。落語の研究が遅れてるのはどうしてかというと、目に見えないからなんですよ。落語力が目に見えないからなんですね。例えばいつも私が言ってるボロボックスっていうのはですね、なんか一緒になりたいと50くらいのボロボックスの玉がですね、一個一個個体なんですけど、細胞なんですけど、キューッと集まるんですよ。集まる時にね、光も出してないし何も出してないけども、みんなでダーッと集まるんですよ。そういうのってもういくらでもあるんですよ、生物界にはですね。それから生物の植物の根ですね。根っていうのは年を取った木と若い木を植えとくとですね、地中でですね、根同士が交信してですね、それで年寄りの根は少し遠慮して若い根にですね栄養をあげるんですよ。そんなの何の通信してるか見えないですよ。全然見えないね。もう山ほどあるんですよ。それから例えばこれは小学校の教科書に出てるんですけどね、オスが10匹で、メスが10匹で生活してたら、その中の一番体の大きいメスがオスに性転換しますと、ね、で性転換しますね。それで1匹がオスになって、9匹がメスで、それで子供を産んで、オス1匹のオスがメスと子供を守って群れを作るんですね。ところがオスは戦いますから、3回に1回ぐらい死ぬんですよ。そうすると教科書にはさらっと書いてありますね、次に体の大きいメスが今度はオスに性転換して群れを守りますと書いてあるんですよ。だけどもなんで連絡するのと、身長体重を測ってないんですよ別にね。データを紙に書いてるわけじゃないんですよ。だけども実際に観測すると、一番体の大きいメスがオスに性転換するんですよ。植物の根といいですね。我々もそうですよ。飲み方なんかするとね、一人で飲んでてもつまんないんですけど、まあ20人ぐらい気の合う人で飲んでるとすごく盛り上がりますよね。あれ何を目で見えるんですかね、相互交信が。言語とね、それに対する対応って絶対違います。だって喋んなくたってそうだもんそれでですね、まあ今日の話題は、だから今日10分今超えますとね、僕もそろそろ終わんなきゃいけないな、なんてつまんないことを考えるんですけど、 これからは10分を超えても、その話の内容が終わらなければ終わらないというように、自由な気持ちでやりますが、まあ、今日は1回目なんでどうしてもその癖がついてるんですが、目に見えないものがあるのか、これがね、科学の発展とかいわゆる常識とか、まあ、それこそテレビの地上波なんかで言ってるのを聞くとね、本当にびっくりしちゃうんですよ。今日もアメリカのハリケーンがありましたね、竜巻か、ひどいですね、見たことありませんって言うんですよ。でこれはね、同じようなことがあったんですね。今から1980年頃、盛んにアメリカのメキシコ湾でですね、ハリケーンというか、それが大きな台風が出たんですよ。でものすごい被害が受けましたね、ルイジアナとか。ちょうどブッシュ大統領の子供の時でしたね。それでみんながこれはもう地球温暖化してひどいんじゃないかって言うんですよ。だけど、ハリケーンの大きさとしては6番目だったんですよ。一番大きいのはもっともっと寒い時の1920年が一番大きいんですね。だいたい1920年から1925年ぐらいに一番大きなハリケーンが来てるんですよ。だけどもその後都市が大きくなって防災が大したことなくなったり高層ができたりしてね、風に弱くなったんですね。それで被害としては1980年ぐらいのハリケーンが一番大きな被害があったっていうだけなんですよね。ですからね、目で見たことを本当のことだと思うと、これを使って悪さしてるのが NHK なんですよ。 NHK は人に目で見せてそれでごまかすことやってるんで、これはやめた方がいいですね。人間の目で見えるっていうのは本当に部分的なことだということを今日はちょっとお話をいたしました。それではこれからちょっと、歌の最後の方やりますが、これもリラックスしてやりますんで。